ホズミ見た目違うけど。
野田ラジオ。
どうも、最近茶髪がプリンの野田と、
今朝髪を切った穂積春明です。
よろしくお願いします。
お願いします。
この番組は野田と穂積が旬なことに口を出したり、ゲストさんと盛り上がったり、お悩みなどを一緒に考える番組です。
はい、
本日もですね、穂積の部屋からお届けしてます。
はい、ようこそ
最近ここ穂積スタジオよく使ってます。
多いですね、最近野田家忙しそうなんで、
はい、すいません、ありがとうございます、ご協力を。ってことで、そうなんです、穂積くん、目の前にいる穂積くんが、
はい、
髪の毛もさっぱり切りましていや、でも多分4歳ぐらい若返ったんじゃない。
そうね、なんか厨房に見えるって母親に言われたりね
で俺の知ってる穂積春明はこれです。
そうね、出会った頃の髪型に近いかもね。
そうだね、そうだね。あれなの、短くしてって言ったの。
僕基本的にいつもお任せなんですよ、美容師の人。
はいはい、
もう本当に幼稚園の頃ぐらいからずっと切ってもらってるんで、うん、まあ一緒のとこなんですけどね、
俺と一緒なんだよね。
あのヘアジーナっていうカリスマ美容師がね、
はい、
なんかあのカリスマ美容師がいるとこなんですけど、
ほいほい。
でもね、なんか毎回困るらしくて、
うん、
その僕お任せすぎて、あのいつも通り適当に短くしてくださいって言うとおめえのいつも通りはマジでわかんねえんだよって言われちゃうっていう感じなんですけどね。まあでも一時期はなんか羽生くんみたいにしてくださいって言ってたんだけど。
そうだね、なんかニックネーム母乳でしょ、
うん、
母乳譲る
ってなんかね彼にあの美容師には言われるんですけど
そうだよ。
でも最近はなんか、まあ、いつも通りで、あ、じゃあのび太くんねって言われるか、じゃあマスオさんにするねって言われる
うん、なんか美容師っていう殻をかぶってるすごい人だからね、あの人は。
やばいよ、あの人。
あの人やばい人だね、うん。まあ確かにね、じゃあ意図的に伸ばしてたわけではないんだ。
そう、あのマジで時間がなくたのと、あとズボラすぎてめんどくさく、うん、俺本当にね髪の毛頓着ないんだよね。
意外、俺は結構頓着あるのかと思って伸ばしてると思ってた
よ。いやいやいや、まあ伸びたら伸びたで、
うん、
あのなんていうんだろう、伸びたなりにできることってあるじゃん。
伸びたくんね。
伸び、うん、なんだって。
伸びたくんね。
伸びたくんなりにできることってあるじゃん。
はいはい、
で俺なんか一回かんざしは刺してみたかったから。
うん、
かんざしがさせるぐらいには伸ばしてた時期あったんだけど、
あ、
別に基本的に頓着ないですよ。
あ、そうなんだね。
なんかこういう髪型にしたいなっていう髪型に出会ったことがない。
そうなの、うん、芸能人とかさ、
うん、
アイドル、まあ、ジャニーズとかさ、
うん、
俳優とかこの髪型いいなみたいなないの。
全然いいと思わない。
へえ。
ガンダルフぐらいじゃない。
ガンダルフ
ロード・オブ・ザ・リングのあのロー魔法使
い。分かったあ、そうなんだ。じゃあ興味が湧かないというか、いいなって思う髪型が本当ないんだね。
ないね、全然。俺か BTS が全然ダメだと思うから、
うんうん、
全然かっこいいと思わない
俺は逆にこだわりある方で。
めちゃめちゃあるでしょ君。
うん、そうな
の。聞きましたよ美容師の方に。いや野田くんはキンプリにしろって言ってきたって
最近ハマってるのは平野紫耀くんの髪型そうだね、俺はこだわりがあるというか、 あります。でその美容師さんにもよく言われるんだよね、あのサイドはこんなで、後ろはこんなで、
うん、
前髪はこんなでとかよく言うのよ、
うんうん、
でうるせえって言われながら切って
あの人すごいめんどくさがるからね、なんかね。
そう、俺はね前髪はね命だと思う。第一印象を決めるのは前髪だと思ってる、
うんうん、
俺は。これ今前髪結構長いと思う、
はいはい、
これさ、ね、ちょっともう音声じゃ分かんないかもしれないけど、う
ん、今なんか上げてます。
どう、
あーなんかバカっぽく見えました
でしょ
あのおでこ上げてバカっぽく見えました。
こんな大人っぽく見えるでしょ、どっちか。さっきと比べると。
そうですね、
うん、
ちゃんとしてそうには見えます。まあ髪の毛プリンなんで全然ですけど
だから前髪でがおしゃれだと全体もおしゃれに見える、見かけ倒しというか。
いやまあその重要性は僕も分かってますよ、うん、なんで、まあ、あの信用のおける美容師にが切れば大丈夫だろうという謎のあれですけど。
ちなみにでも俺あれよ、前髪自分で切るよ。
そうなんだ、
うん、前髪は自分
で。怒られない、切るとお前自分でやったろって言われる。
言われる言われるけどこだわりたいから自分でケツを持ちたいとこですね。
おーい、リスクテイクしてますね。
最近この話をよくするね、
はい、
そうなんですよね、まあ、髪の毛もちょっと聞いてほしい話が一個あって。
何ですか。
あの9月21日ですね、
はい、ま
あ、今日収録が22日なので昨日、はいはいはい、寒川音楽広場、
はいはいはい、
第2回の動画が上がったんです。
上がりました、
はい、まあ、演奏したの上がったんですけど、俺ワクワク体操っての踊ったね。
やってましたね。
見た？
見ましたよ。
見た？
見ましたよ。なんか原さんが大絶賛しましたよね。
あれどうでした？俺は恥ずかしくて、
うん、
でもなんか結構吹っ切ってやったつもりで。
いやよくやったなって思ったわ、マジで。マジでよくやったと思った。
本当に言ってる？う
ん、なんかね、あと申し訳ないなって思った。この一員として。
じゃあ今度やってくれる？
いやそういうわけにはいかないんだけど。
あの寒川にワクワク体操っていうね、
はい、
あの要は認知症とか、まあ、健康体操だね、
うん、
予防体操ってことであるんですけど、 あの、まあ、結構しっかり音源も作られてて振り付けもあって踊るんだけど、うん、俺が踊ったのはゆっくりバージョンってやつを踊ったの。ゆっくりって言っても曲がゆっくりなわけじゃなくて振りがちょっと簡単なの、
はいはいはい、
でもそれでも全然むずくて、そう、
あんまり万人受けしなそうな感じですか。
いやむずいって、あれ、うん、高齢者難しいぜ。だって俺もむずいんだもん。
でもなんか聞いた話によると、その本番当日の朝に振りが変わったっていう。
全変わる。だからさっき言ったように、そのゆっくりバージョンじゃなかったバージョンを練習してて、
うん、
まあ、ゆっくりバージョンやりましょうってなって、うん、ゆっくりバージョン、まあ、ゆっくりだからなんか簡単になっただけなんだろうなと思ったら結構違う。
あ、そうなんだね。へえ。アッパの3平の一般と2班ぐらい違う。
わかんないけどそうだと思う。町役場の中で撮ったんですよ、うん、あのロビーっていうの、公園スペース、うん、なんていうんだ、広場か、
うん、
役場の広場
で。でも結構なんか人目がつくとこじゃないですか。
めっちゃ見られた。めっちゃ見られたし、その一緒に活動してるね、
はい、
原さんっていう寒川町の方の話によると、有名になったらしい。
もうさすが、
なんかやってるやつがいるぞ。
寒川でやっぱりね、有名人といえば野田くんですから。
いやだから、でもワクワク体操やる、まあ、ぜひ見てみてください。
リンク貼っときます。
やば、はず、まあいいでしょう、見てみてください、はい、じゃあお便りいきましょうか、
はい。ラジオネーム、俺はゲイさん。
ゲイさん。
野田、俺はゲイだ、誰か当ててみなさい。
誰？
俺の悩みを一つ言おう。
お、
女の子と恋愛する方法がわからないのさ。いつもいい友達で終わってしまう。どうしたらいいんだよ。
じゃあちょっと待って。
だそうですよ。
ツッコミの子いっぱい、まあ、もちろん穂積の、あの緩急をつけた読み方も素晴らしいんですが。俺はゲイさん、誰か当ててみろ。誰？
俺の友達なのかな。ゲイともいるんですか。
俺の友達なのかな、わかんない。けどさ、ゲイって言ってるのにさ、
うん、
女の子と恋愛する方法がわからないのさっていうこの矛盾。
だからゲイになっちゃうんじゃない
の。あ、ゲイの方行っちゃうのか。だからいつもいい友達で終わってしまう、どうしたらいいんだよか。あー、なるほどね。
いや、これもぜひね、恋愛マスターの野田くんからビシッと言っていただきたい。
まあでも味付けがないんじゃないで
しょうか。味付け、
まあ要は
テクニカルターム来ました。味付け、
味付けがないんじゃないでしょ
うか。なんでしょう、
まあ、芸能人
が、ゲイ能人、はい。
芸能人、
はい、
じゃあ俺が芸能人のアイドル女の子だとしましょう、
はいはいはい、
で穂積君がファンですって来たとしたら、
うんうん、
もうあの、もうこっちから見るとファンでしか見れない、
うん、
だから一ファンの一角になっちゃうんだよね。
なるほどね、
うんうん、だけどそこでさ、あの、え、野田なんて知らないんだよ、へえ、あ、面白いことやってんじゃんみたいな味付けがあると、え、あ、私のこと知らないんだってわけじゃないけど、
うん、
あ、いつもと違うみたいな。
あ、もうだね、東海オンエアの哲也みたいな感じだね。
そうだね。付き合いましたからね、最近峯岸さんと、ね、俺峯岸好きだったんだよね。あ、そうなんだ。みたいな意味で味付けというか、
まあ、刺激ですか。
そう、なんか多分一男の子の友達で終わっちゃうんだろうね、きっと。
なるほど、じゃあ男見せないとダメってことですね。
そうだね。
うん、
何がいいかな。
やっぱ慣れじゃないの、ちょっとドキッとすることを言ったりやったりするのがいいんじゃない。
ああ、とかね、
うん、なるほど。野田君はあれです、僕聞いた話によるとかなりボディタッチがうまいらしいですから、自然なボディタッチがうまいって僕聞きました。
俺意図してないかもそれ。そうなんですかね。
こいつ危険な男だ。
あ、そうなんだ。でも確かに子供合わせぶりって結構言われて
る、うん、だからなんかね、あれだって、あの、これちょっと野田君のこといいなって思う人じゃなくてもちょっとドキッときちゃうかもって言ってた、うん、
ダメだ、ダメです。逆に言うとボディタッチいいんじゃないでしょうか。
それ自然なね、
うん、
嫌じゃない風なやつはまあ難しいのかもしれないですけどね。
ホズミ君どう思います、この、 あのいい友達で終わってしまう関係。
これはね、ゴリ押ししか僕はないんじゃないかなと思いますね。僕もあれですよ、いい友達だよって言われたことありますよ、
うんうん、
そこから3プッシュですよ。
3プッシュ、
3プッシュです。
どんなプッシュするの。
もう本気度を見せるしかないじゃないですか。そのだって友達って見られるってことは、いやいや、まあなんだねみたいな感じな、
はいはい、
ちょっと舐められてるわけじゃないですか。
それかあれかなと思った、女の子に合わせてんのかなみたいな。
ん、合わせてるっていうのは、
だからよしよししてるというか、ごますってるというか。
ああ、はいはいはい、うん、だからちょっとこうなんて言うんだろうな、だから本気度が伝わってないってことじゃん。
うんうん、
だからそれを、いや俺は本気なんだぜっていうのをこうご了承しまくるっていう。
いいね。それを3回やるわけ。
3回やるぐらいやれば大丈夫じゃないですか。
じゃあご利用しですね。
もう別に嫌われてもいいじゃんっていう感じでやればいいと思うけど、
ね、そう、それぐらいじゃないと落とせないのかもしれないね。いい、じゃあいい友達から抜けるためには、
はい、
ご利用しをしつつ、
はい、
味付けをするってことですね。
はい、
いいね。 まだ行きましょうか。
はい、行きます、うん。お久しぶりですね。ラジオネーム水曜日よりの使者。
あ、お久しぶりです、
先週の放送で野田さんは自転車が壊れて高校初日に遅刻したエピソードを話していましたが、本当ですか？本当は通学中に緊張でうんこを漏らしてしまいパンツを洗っていたせいで遅刻したんじゃないですか？またお腹が痛くなって入学式に遅刻したと言ってしまいましたが、もしかして多目的トイレで、
おい、
てんてんてん、
おいおい。
ちなみに僕は満員電車で豪快にうんこを漏らしたことがあります。野田さん、僕と同じ失禁兄弟ですね。
いやいやいや、おー、もう水曜日よりの使者さん、お久しぶりです。いや、通学中にうんこ漏らしてしまったことを理由付けて自転車が壊れたと。ちゃんと自転車壊れてますから。
いやいやいや、で駄菓子屋でトイレ借りたんでしょ。
やばい、とんがりすぎてるだろそれは。何でもあれかね、多目的トイレで。おっと、かなり先を走ってね、10年前から多目的トイレの使い方を分かってた。やべえ、あっち、
何年こすられんだろうなこのネタってのは。
今後多目的トイレイコールうーんべじゃね。何、あ、すごいね、満員電車で豪快にうんこを漏らしたことあるらしいですよ。
いやー、これはね、も僕も似たような経験あるんですよ、
実は。そうなの？じゃあみんな失禁友達じゃん。
そうね、
失禁兄弟。
いやー、でもやっちゃうよね、満員電車だからこそやっちゃうね。
満員電車で、いや、やばい、絶望あるけど、うん、勝ってる今のとこ。
いやー、強い、肛門活躍筋が活躍してる。
でもそういう時ってさ、うん、よく知ってるね、肛門活躍筋。逃そうとしたけど。あの、そういう時ってさ、まあ、なんつうの、緩いじゃん、便。
はい。
緩いじゃん。
緩い。
じゃあ、もし仮に一回その肛門活躍筋が緩んでしまいました、
うん、
そしたらもう垂れ流しになっちゃうね。
垂れ流し、いや、そこで、再起を図るんだよ、やっぱり。3回ぐらい再起を図るのよ、
また。また3回。うん、
クッククってさ、3回ぐらい。
じゃあちょっと出てってやるわけだ。
そう、うん、何の話してんの。
でも結構絶望だねそれは。
絶望よ、小田急とかさ、
うん、泣きそうだよね
俺。でも学生の時だな、本当に、
うんうんうん、
マジでやばかった。止まらるじゃん、たまにさ、人身で、うんうんうん、ジでうわーっていう感じ。
そういう時に限ってだしね、
うん、
でも俺も小田急で一回会って、
うん、
当時付き合ってた彼女とディズニーに行く時に、うん、朝小田急線乗ってて、
うん、
町田に泊りますって時に、うん、あ、町田に泊まります、
うん、
ちょっとお腹痛いからトイレ行こうかなと思った、
うん、
本当に数百メートル先のロマンスカーが人身事故を起こしちゃった駅で、
うん、
だから、1時間半お腹痛い状態で閉じ込められたんですよ。もうその時さ、携帯見ても本読んでも音楽聴いても何にも入ってこないのね。
うん、そ、彼女いたのそこに。
あ、いなかった。
あ、まだ合流前、
うん、もうでも冷やすダラダラでさ、でも勝ったよその時。でもそう、でもそれ結構トラウマ的体験になっちゃって、
うん、
その1週間後ぐらいに俺シンガポール行ったんだよね。
うん、
飛行機の離着陸のシートベルト立ち歩かないでくださいがめっちゃ怖かったし、
はいはいはい、
向こうの移動のバスとかめっちゃ怖かった。
ああ、なんかなっちゃうかもしれん
っていう、なんかやっぱ予期不安みたいになるよね。
うん、
きつかった。
なんか楽しくなってこない？俺さ、なんかこれちょっともうおかしいかもしれないけど、別にまあ出してもいいかなみたいなさ。やべ、最悪まあね、その時社会的に殺されるぐらいじゃないみたいな。
でもそこに至れてないわ。いけてない。
だからまあ勝負、ただのこう負けたらちょっと嫌な勝負ぐらいな。
へえ、強いね。
強いのかな。
俺だから車の方が好きだったりするよ。
あ、自由度があるから。
なんかあっても自分だけで何とか処理できるから。
うーん、なるほどな。
とか一応車にもトイレ積んでますけど、ポータブルトイレ。トイレなんだっけ、何の話でこうなった
の。本当だよ、もう久々に来たと思ったらろくな話題とか言っちゃう。
じゃあみんな失禁兄弟ですね。
はい、
はい。じゃあ次のコーナー行きましょうか。
はい、
野田ラジオ教えて春先生
教えて。
これ好きだよね。
むせちゃった。はい、
いや、まあ僕が野田春樹ですね。
僕が穂積春明です。
そのお互い春なんですよ。
はい、
春先生同士がまあお互い教え合ったり、
はい、
まあ、それを発信できたらいいなと思ってこの企画を組んでます。
はい、
結構個人的たち、俺たちもね、
うん、
勉強になったりとか、
そうです
ね、聞いてくれる方々も、おお、いいねって言ってくれてる方々をいます。
お、ありがたい。
はい、いますので
僕らもいろいろなことを言うね、訓練になってるんで。
そうですね、
ありがたいです。
さて話しますか。
はい、
どっちから聞く。じゃんけんしよう
よ。いいよ、最初はグー、じゃんけん、チョキ。
パー、俺パーです。負けました。
じゃあこれどっちがどっちですか。
決めていいよ。
やば。じゃあ僕から聞こうかな。
はい。
じゃあちょっと、まあ、この失禁の話の後にあれですけど。
はい。
野くん最近あの病院以外にもいろいろ活躍されてますけど、
ほう、
なんか養護施設とか行かれてるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あの落合さんと一緒に。
うん。
でなんか。何してるんですか。というか養護施設ってそもそもどういうところなんですか、
ね、そうだよね。まず養護施設、児童養護施設みたいなところに僕行ってます。なんで行ってるかというと、月に1回、音楽コミュニケーションっていうことをあのプログラムでやってまして、
はいはいはい、
まあ、音楽、俺は打楽器だよね、
うん、
もう一人の落合さんって方と行ってるんだけど、
うん、
落合さんはウクレレ、
うん、
その楽器を使いながらその場でコミュニケーションを取って1時間の枠で合奏まで行く。それでみんなであのこうだったね、ああだったねってお話をしたり、
はいはい、
まあ、音楽っていうツールを使ってコミュニケーション取ろう、社会と交わろうみたいな、そういうプログラムをやってるんですよ。
なるほど。
まあ、児童養護施設とはどういうとこか、
は
い、
何ですか。
でもちょっと待ってね、すげえんだ今雷が。
なんかおどろおどろしい雰囲気
になってきた。すげえかホラーみたいになってるね。
まあ、大丈夫じゃないですか。
児童養護施設ですね。なんか児童養護とかあの施設とかなると、まあ、どういう子がいるんだってみんななるかもしれないんだけど、
はいはい、
虐待とか、
うん、
あとは、ね、まあ、ネグレクトって言われてる、
うん、
まあ、育児放棄だよね、
うん、
とか、あとは、まあ、何らかの理由で親と離れなきゃいけないとか、
うん、
親から守らなきゃいけないシェルター的な役割の方々、
うん、
子たちだね、
うん、
が、まあ、大体18歳までの子たちがそこで暮らしてます。
はいはいはい、あのグレートティーチャー鬼塚が途中行ってたところですね。
グレートティーチャー鬼塚、そうだ今ポッと出た。あとはなんか約束のネバーランドとかそんな感じかな。
ああ、まあそうか、
まあ、
設定としてはそうかも、
ね、設定はね、設定としては、うん、とかあのそういう子たちがいて、でもその子たちは、本当に拠点がそこなだけで、
うん、
普通に小学校、中学校、高校に通ってます。
うん、あ、別に養護学校っていうわけじゃないんだね。そこに住んでいて、
ね、うん、養護施設、
ね、まあ、寮みたいな感じ
で。そうそうそうそうそう、でそういうさっき言った背景があるって感じの子たちなんだよね、うん、そういう子たちがいる住んでる場所、
うん、
だから生活の場でございます、
はいはいはいはい、
でそれさっき言ったの18歳までぐらいの子たちがいて、まあ、男女も、まあ、もちろんバラバラで、
うん、
そういう子たち で俺がその音楽コミュニケーション行くと基本中学校の子たちと小学校の子たちがかなり来てくれるかな、
うん、
学校ほら高校の子たちは部活だったりするでしょ。
まあ、そうだね。
そうそうそう、部活に属してるからそういう小学校が多いかな、
はいはいはい、
の子たちと結構コミュニケーションを取ってるんですけど、
取れてるんですか。
取れてます。すごく楽しいんですよ。
おいおい、
あのみんな人懐っこい、まあ、これも多分理由があるのは後で話そうかなと思うんですけど、ちなみに俺今日どういうこと話そうかなと思ったのは、ですね、大体日本に児童養護施設で住んでる子たちどれぐらいいると思います。勘でいいよ。勘、うん、
そうだな、5万人ぐらい。
ああ、ではそれだと多いかもしれない。
多い。
うん、2万5000人
です。あ、ちょっと俺余計なことした。
あ、でも合ってるです。これが全体の20% ぐらいです。児童養護施設に適する方々は持ってると思うって
話。ああ、そういうことか、う
ん。児童養護施設にたどり着いてる子が2万5000人って言い方かな。
ああ、じゃあ。
あと空きのスポットがない。
あんまり手広くできていないって
言ってないんだね。そうだね。そう。だからそこに暮らしてる子たちは2万5000人ぐらい、
うん、
でもっとそれが氷山の一角と考えるともっといるんだよね、うん、そういう子たちも、うん、そこに適応な
位置できてないって感じ
で、ちなみにそこに入った理由は 65%、70% ぐらいが虐待です。
あら、
はい、
家にそれでいられなくなっちゃった。
虐待ですね。
それって何、動線はどういう感じなのかな。
児童相談所だったり、
うん、
医療を介してそこに入ったりする動線が多い。
うーん、
まあ、基本は児童相談所だよね。
それは、ね、自分で電話する
っていう子もいる。
うん、
俺もそういうことを関わったことある。
ああ
けど言えるわけじゃないじゃん。
うん、
だって虐待されてるから、だって逆らったら怖いんだもん。
うん、
だから周りの近所が報告するとかさ、
はいはいはい、
学校であざを見っけたとか、そこから児童相談所が介入してそこにつながるって
ケース
があったり。かな。あとはその虐待って結構心理的虐待、
うん、
精神的虐待、あとはなんか身体的虐待、
うん、
あとはまああとネグレクトみたいなのもあるんだけど、うん、まあ、やっぱネグレクトみたいな子たちが多いんじゃない。
あ、何もしてくれないっていうね。
放棄、放棄。ネグレクトってまあなんだ、英語だとなんつうんだっけ、放置とかだよねきっと。
英語だとネグレクト
直訳だと放置とかね、
うん、
あとは無視するとかそういう意味だと思うんだけど、
うん、
で、俺が今日伝えたいのは、18歳になったら出なきゃいけないんですよ基本。児童相談所も児相って略するんだけど、
うん、
児相も基本18歳までしか取り扱ってくれない。
それ以降はもうあれなんだ、ほったらかしなの。
え、怖くない？ ずっと守られたとこからいきなりポンって出ちゃう社会に、想像だけでも。
しかもなんかさ、まあ、それまでは普通に高校生活とかでさ、一応学をやらなきゃいけないわけじゃん、
うん、
だから一人で生きるための準備っていうわけでもないわけでしょ、
うん、そう、
それきついね。
そう
ですね。どうなんのその出た後って。
大学に行く人もいるよ、奨学金で。でも基本一人暮らしだったり、うん、次の施設だったりが多いんだと思うんだよ。
次の施設は一応
グループホームとか。
あ、そういう感じになる、う
ん、グループホームとかそういう。でも、まあ、でも基本一人暮らしの方が多いんじゃないかな。あとは家庭に帰るとか。
うん、それお金はどこから出るの？
施設にいた時、
うんうんうん、まあ、施設にいた時もそうだし、
基本税金か、
あ、うん、そうな
ん、税金から出るけど、出た後はそういう補助してくれる団体が多い。
あ、 NPO だったり、
そういうところがお金が出ることが多いんだよね、支援してくれるっていう。で俺最近これ調べて、おおと思ったんだけど、18歳になって、まあ、働く人が多いんだよ。だって生きていくために学校行くよりお金がないんだから、
うん、
で何パーセントくらいが正社員1年続くと思います？
もう全然いないんじゃないの？もう 10% とかじゃない？
まあまあそれよりは多い、 45%
だ。なんか俺さっきからさ結構ダメだ計算してるかもしれない。
でも 45% だって。
45% か、
うん、だから2人に1人はやんないんだよ、やれなくなっちゃう
1年で、
うん、あ、きつくない？きついというか分かんないんだろうね。でそこから何が理由というか、何が施設出た後、18歳になった後辛いかっていうのを見た時に、うん、なんか3つぐらい理由あって、
はいはい、
生活費、
うん、
あとは保険とかの社会的なそういう、ね、ね、知識がないから難しくて辛い。あと1個なんだと思います？
なんだ、友達ができないとか。
あ、まあそうです、孤独だ
って。ああなるほどね、それきついね。
きついだ
ろ、ね、それ一番きついかもね。
だから結構その後に水商売に走っちゃうような子もいる。
あ、なんか俺ね、それね、あのホワイトハンズっていうさ、その水商売やってる人とかの支援をしてる NPO があるんだけど、そこの代表の橋爪さんだっけな、白爪さん、ちょっと名前忘れちゃった。
橋爪さんじゃない、
爪さんか、う
ん、
見たなっていう人がね、まあ、まあ、そういう、こうどうして人を買収に走るのかみたいな本をいろいろ出してるんだけど、まさに児童養護施設、
あ、出てた
からの例も出てて、うん、で結局孤独だし、でなんだかんだ買収の組織ってさ、一応株式会社の手取ってたりするから、うんうん、守ってはくれる
ん
だ
よ、うんうん、
っていうので行っちゃうとかね、聞きました。
保証、最低限保証してくれたりするからね、うん、あとは居場所を作ってくれるって意味で ね、
寮とかくれたりもするし、
もちろん結構グレーな仕事かもしれないけどってね、うん、あ、確かにな。でね、俺が言いたいのはね、すごくいい子たちばっかで、音楽って音ってツールを使って自分の気持ちを表現したりとかさ、
うん、
演奏者と交わったりするわけでしょ、
うん、
ね、そこのセンスとかやっぱり協調性っていうのはすごく感じられるのよ、俺が音楽コミュニケーションでその児童養護施設に行くと、
うん、
すごく素敵だなと思うんだけど、今すごくそれと同時に違和感も覚えてて。
どういうこと？
距離が近いんですよ。
ほう。
初回からもうずっと会った友達のように、あー、いらっしゃい、どうなの、何、お兄ちゃんみたいな、すごいなんか膝の上に乗ってきたり、うん、いや、なんかだから旗から見ると居心地いいんだと思う、俺たちのやりたい
こと。キャバクラみたいな。
そうだね、そう、それぐらい上げてくれるし、うん、音楽やろうって言ったらやってくれるし、
うん、
で、あとはなんて言うんだろうな、意見もくれるし、
うん、
すごく気持ちいいのよ、やってて、うん、やりたいことができるから、
うん、
でもなんかその違和感なんだろうなと思ったら、うん、それは多分その空間だからで、
うん、
どういう意味かっていうと、うん、その子たちって基本さ、さっき言ったようにネグレクトとかさ、背景が結構ダークなのよ、
うん、
大人が怖かったりするわけ。
なるほどね、
うん、だから大人に合わせちゃうんだよ。
あ、じゃあすごい空気読んじゃうんだ。
そう、空気読む天才になる、天才になっちゃったんだよね、うん、天才じゃないか、空気読んで合わせることで生きてきたから。
あ、もうそうしないと命が脅かされちゃうって
こと。そう、だからトラウマから生まれてんだろうなみたいな、
うん、
だから今その子たちと音楽をやってるんだけど、どうこの子たちの本当の部分というかさ、
うん、
今後俺はただ単に音楽提供してコミュニケーションじゃなくて、うん、一番のこれの目的はいろんな大人がいて、うん、いろんな人と交わって、人格って形成されていくでしょ、
うん、
で18歳とか、まあ、10代超えてきちゃうとさ、だんだん人格ってもうできてきちゃうからさ、
うん、
もう揺るがなくなってきちゃう。
そうだね、
うん、
アイデンティティになっちゃうもんね。
でギリギリあたりなんだよね、10代後半
って、はいはいはいはい、
パーソナリティ障害って結構聞いたことある方いるかもしれないけど、うん、あれは20歳以降じゃないと診断つけないのよ、
うん、
まだ未熟だからっていう、10代はね
普通に青春の
なんか
病気みたいな感じになっちゃうんだ。
だからでもそれぐらいねじ曲がっちゃう可能性があるから、はいはいはい、でもそれってさっき言ったように孤独を抱くわけじゃん、出た後って。だから 今はこういういろんな大人がいるよっていうのを伝えられるようにできればいいなと思ってんだけど、まあやっぱ難しいし、
めちゃめちゃ責任重大じゃない
だと思ってる俺も。
なんか下手なことできなくない？
下手なことできない。だから例えばさ、なんか姉妹とかでいる子もいるわけ、
うん、
で姉妹の子がさ、長女の子がさ、あの妹ですみたいな、なんかしかも3姉妹ぐらいだったのかな、
うん、
紹介してくれたんだけど、
うん、
まあ、正直さ顔似てなくて、
うん、
でもそれをさ何て言っていいか分かんないじゃん。
確かにね、うん、それこそ家庭の事情のさど真ん中だもんね。
だからどこにまだ地雷があるか分かんないみたいな。
そっか、
うん、だからすっごく頭使って、
うん、
その日は疲れるかなり、
うん、
それは何でかっていうと、あっちも気を使ってるから俺も気を使ってるわけよ、
うん、
あっちも疲れてると思うんだよね、新しい風でね、うん、
嫌われないようにっていう風になっちゃうもんね。
そうだから、これをどう砕けて分かり合っていけるかが勝負かなと思って取り組んでるかな。
うわー、やば。
え、伝わります？こういう仕事をやってるんですよ、その養護施設っていうことに言うと。
そうだよね。え、それはやりたくて やりたくてやってるんだと思うんだけど、
うん、
どういうモチベーションがあったの？
ほら、ホズミともよく喋ってるけど、
うん、
孤独っていうのがかなり今後心が病んでしまったり、
うん、
自殺とか、
うん、
何か塞ぎ込んでしまう不登校とか、
うん、
心の傷につながってしまうテーマだと思ってんだよね、
うんうん、
で今他の大人がいたり、
うん、
他の考え方があるんだっていう世界を見せてあげないと、
うん、
その子たちきっと自分だけの世界で蓋閉じちゃうから
今
後、
うん、
だから俺自身も聞きたいし、
うん、
何か俺自身の存在が助けになればいいなみたいな、
うん、
こういう大人もいるんだ、チャランポランなやつでいいと思うんだよね。
だから髪染めてんの？
それ真面目には見られたくないの俺。
うん、なるほどね、
うん、
あ、そういうブランディングなんだね。
真面目には見られたくないの。
うん、まあね、スーツ着てビシッとした人がね来てね、さあ音楽やりましょうとか言われてもね
そうだから、そういう意味で、うん、と一緒に成長したいというかさ、
うん、
俺も見たことない、も俺が経験してることよりすごい辛いことを経験してるのに笑ってるってどういうことなんだろうみたいな、この強さってなんだろうっていうのを俺も吸収したいし、逆に言うと俺の見てきた世界っていうのも提供したいし、そういう意味、それがモチベーションかな。
じゃあもう本当に音楽っていうものをメディアにして、
うん、
その本当にこう人間としての多様性って言っていいのか分かんないけど、そういうものを野田は伝えたり受け取ったりしようとしてるってことなん
ですか？そうだね。でもやっぱりさっきホズミが言ったように、
うん、
責任は重いよね。
うん、
だから多分一言で道変えられちゃうから。
そうだよね、
うん、
簡単に崩せると思うよ。
簡単に崩せると思う、すごく思う、
うん、しかも俺らが予期しないようなちょっとした一言なんだと思う。それは
でもそれは社会にいっぱい転がってると思うんだよね、
うん、
だって普通の中学校通ってんだよ。
そっか、
うん、高校行ってたり、
うん、養護施設から通ってますってことも分かってるだろうしね。
そうだね、そうだね。でももしかしたらそれを隠してる子もいるかもしれないしね。
うん、
あとは向き合わなきゃいけない問題だろう、
うん、
でもだってそれはその子たちがなりたくてなってる状況じゃないじゃん、
うん、
だって親がいるし、
うん、環境がそうしてしまったものだもんね。
世代間遺伝って多分その親たちもそういう教育を受けたりしてきたんだろうね、うん、きっと、
まあ、何かがおかしくなっちゃった、
ね、だからそれはもっとその上のおばあちゃんおじいちゃんの世代かもしれないし、うん、おじいちゃんおばあちゃんの世代かもしれないし、
うん、
だから一概に親だけを責められないんだよね、
うん、
きっと親もかなり辛い思いしてるんだろうなとか、
うん、
ってなったらすごく責任感あるよねみたいな感じでございます。あ、本当に失禁の話した後にこんな感じであれですがいかがですか？
いやでもね、すごく納得したというか、結局さ、そういうところって割と社会的に、まあ、たまにドキュメンタリー組まれたりするけど、見えないところなわけじゃん、
うんうん、
まあ、隠されてるよね、まあ、守られてるって言ってもいいのかもしれないけど、うんうん、なんかそこの考え方も実はちょっと問題があるような気がしていて、社会全体の問題としてはなってないから今のところ、その、まあ、そういう特定の人たちがいて、
うん、
まあ、特別養護施設みたいな言い方もされちゃうぐらいだから、
うんうん、
でもまあそれがこうみんな関わりがあることなんだよっていうふうに、まあ、アピールする必要もあるだろうし、まあ、あるいはそういう仕組みごとねガラッと変える必要もあるかもしれないけど、まあ、それを、まあ、野田くんみたいな人がこうガツガツ今入って、まあ、どういうものなのかを伝えてくれるっていうのは、まあ、非常にこちらとしても勉強になるしね。ということでね、うん、本当にありがとうございました。
いえいえ、おお、でも結構取り組んでいきたい問題でございますね、
これ。
はい、じゃあ次ちょっと俺、穂積先生、春先生聞いていいですか？
そうだ、そのキャラ忘れてた。
はい、春先生、春先生結構周りからも本読む人って思われてるんじゃないでしょうか？
あ、そうですね、
はい、僕も今本に囲まれてるってのもあるんですけど、
だいたい2000冊ぐらいありますからね。
おお、じゃあちょっと情熱大陸っぽく春先生にとって本とは。
やば、もうこいつやべえ質問しかしてこないんだよな。
まあなんか、まあ、やっぱ本を読むって春明にとってどういうことなのかなみたいな。
俺は2つあってね、方向性が。まず説明の仕方を点検するっていうのと、分からないことを発見するっていうことなんだよ。世の中の本ってさ、大抵何かその人がすごく何か思うことがあって、でこれを伝えたいんだって思うことを、まあ、うまいこと頑張って書いてくれてる本が多いわけじゃん。
そうだね、
っていうその説明の仕方っていうのは、俺が何かを説明したいときには使える方法なわけでしょ、
うんうん、
でそれをまず点検するために読むんだよね。あ、このこういう言い方だったら伝わるなとか、うんうん、逆にこれだったら伝わらないなっていうのを点検する、
うん、
自分のこととしてね。でもう一つ分からないことを発見するっていうのは、まあ、例えばなんか光とは電磁波であるとか、 あそうなんだみたいなってあると思うんだけど、
うんうん、
まあ、それだけじゃなくて、それを発見したのはマクスウェルという人物でみたいな、マクスウェルって誰だろうみたいなのって分からないことなわけじゃん。で、まあ、その説明が本の中に書いてなかったとしても、後で自分で調べること
になる。そうだね、そこの行動には移せるからね、
うん、まあ、それが一つね、分からないことを点検する。でもじゃあ、まあ別にそれってウェブでもできるんじゃないのみたいなのとか、別に本じゃなくても別に人と話してればいいじゃんみたいな、
うん、
それこそラジオ聞いてればいいんじゃないみたいな風に思う人もいるかもしれないんだけど、まあ、実は本じゃなきゃできないものってのがあって、
はいはい、
それは完結してるっていうことなんだね。本、
ほうほうほうほう、
一個の閉じたシステムになってる、まあ、もちろんそこに未知も出てくるんだけど、一応その中のことを全部把握すれば一個のパッケージを入手できるんだっていう状態ではあるわけじゃん。
完結してるね、うん、確かにね。
でもウェブとかってリンク死ぬほど飛んでるし、
はいはい、
でしかもスクロールしてくからさ、なんかどこまで下がったらいいか分からんっていうのがある。でも本って一個のまとまりとして手に入るから、あれって何でも入るんだよね、
うんうん、
お茶でも入るし、ガンダムでも入るし、宇宙でも入るし、恋でも入るし、ファンタジーも冒険も全部入る、はいはいはい、それが一つのパッケージになって左手で持てるっていうのが俺は一番大事だと思ってて。
あ、なるほどね。
でそのまま書き込めるからね、バシャバシャバシャバシャ。
穂積先生結構書いてるんですよね。
めちゃめちゃ書きますね。
春先生だ穂積先生って言
っちゃったっていうのがまあ結構大きいかな。でもなんか俺からしたらみんな読まなすぎてるなって思う、
うんうんうん、
逆に
俺もね、あんま読まなかったんだよな昔、
うん、だからさっきのさ、その、まあ、養護施設の問題もそうだけど、なんかこれってどうなってるんだろうっていう問題があったらさ、まあみんなウィキペディアぐらいではね調べると思うけど、
うん、
それだとね何も結局学べなくて、例えばじゃあ今タリバン問題です、タリバンって何なんだろう、アフガニスタンって何なんだろう、アメリカって何なんだろう、なんで戦争って起きるんだ、そもそもイスラム教って何、宗教って何なの、キリスト教とどう違うの、一体それは科学とどう対立してるのとか、
うんうん、
それは地理的にどういう問題があるの、なんでそれができたのとかさ、死ぬほど疑問って出てくるわけじゃん、
うん、
それを本を読みながら点検するってことをしないとみんなダメになると思うよ。
ほうほうほうほう、
なんかそれでいいと思ってる時点で俺はちょっともうダメだと思うから。
これよく言ってますね3回ぐらい目ぐらいですねこ
れまあね、まあ、ダメでいいならダメでいいと思うんだけど、うん、別にダメじゃないよって言うかもしれないけど、まあ、君がダメじゃないって言っても俺にとってダメだからっていうだけだから、
う
ん
う
ん、それは
そうだね、そうだね、なるほどね。だから本を読むこと、なんかそれあれだね、前回話した探求心がないと、
うん、
あの死にたくなるって気持ちがちょっとちらっと見えたけど、
あでもそうじゃないかな、うん、結局さ探求って何でするかっていうと刺激なわけでしょ、
うんうん、
刺激を求めて探求するわけじゃん。で刺激って何が起こるかっていうとさ、まあ、君はね医療者だからよく分かってると思うけど、細胞に刺激が起こると興奮が起こるか麻痺が起こるかな
ん
だよね、
うんうん、
麻痺って慣れ続けると麻痺が起こると、
うん、
だから同じことばっかり見つけて同じ刺激ばっかもらってると麻痺するんだよ感覚が。それって何の新しい価値観も生まれないし、
はい、
逆に古い価値観も復活しないんだよね、
うん、
別に今の生活が別に長引いてればいいんじゃないですかみたいな、延命させておけばいいでしょう、資本主義ずっと続けばいいじゃんみたいな、絶対ダメで、だってそれこそそういう問題が引き金になってタリバンも起こってるし、
うんうん、
孤独の問題だって起こってるし、みんな自分のことしか考えてないから孤独になってってんでしょって
そうね、もっと根本がそこってことだもんね、
うん
うんうん、
多分これを聞いてる人で今多分ね、こいつ何様だよって思ってる人いると思うんだけど、俺はまずそこがダメだと思う。
その感情が出た時点でダメってことでしょ、
うん、だしそういう、それは別にあなたのせいじゃなくて、うん、そういう感情が出ちゃうのはあなたのせいじゃなくて、
うん、
そういう社会だから、そういう思考の枠組みが用意されちゃってるからダメで、俺はそれを変えるためにやってるから。
じゃあ社会の方にが否定なのか。
俺が否定してるものは
社会、
社会というか世界全体かな。
なるほどね、うん、おー、ちょっと深かったですね。深かったっていうか、あの俺も今怒られましたが、
いや
かなりピンとくるリスナーさんいるんじゃないでしょうか。
これさ、俺がさ、こうわーってさ言ってさ、君にとってね結構嫌なことも言ったと思うけど、それを聞いてどう思ってんのか知りたいんだけど。
ああ、そういうことか。あのね、うん、一番、まあ、俺は穂積春先生とずっと付き合ってるから付き合ってるから、
うん、
まあ、ある意味言われ慣れてて、あ、そうだなって思うこともあるけど、まあでも、悔しいって気持ち出るな、
うん、
単純に。
悔しいって思うってことはさ、うん、そりゃそうだろうって思ってんのかな。
あ、だから俺の場合は、
うん、
俺の場合は、あ、悔しいって思う感情が出てくるんだよ。まあ言われる前にやれればよかったじゃんって、
うん、
ところと似てる、
うん、
お母さんに片付けして今やろうと思ってたしと似てる感じだなっけ、
うん、だからやりなよって話なんだけど、俺からすると。
そうだよね、
みんな多分そう思うなんじゃないかな、うん、実は言われたくないところ言われてるって感じだと思う。
いや、そうだと思う、そうだと思う、
うん、
じゃあみんなに響くと思いますよこれ。逆にあとちょっと俺聞きたいのはさ、
はい、
これをじゃあ皆さん、じゃあ今春先生に言ってもらって、じゃあどういうとこから取り掛かっていけばいいかなと思ってて、
うんうん、
あのその本っていうところで言うとね、なんか読み方のテクニックとかあります？
あ、そうですね、うん、でもなんか僕は漫画が読めれば本は読めると思っていて、
ほう、
例えば、まあ、僕漫画めちゃめちゃ読むんですよ、
うん、すごいよね。
あの、それなんでかっていうと読みやすいからですよね、もちろん、
うん、
僕結構そのなんていうの、異世界転生ものとか割と死ぬほど読んじゃうんですよ、うん、でもなんかやっぱりそれでもこうなんていうの、魔法の話とかさ、スライムの話が出てくるんじゃない
、はいはいはい、
でその辺から、え、スライムってそもそもいつからそういう生き物って作られたんやみたいなとかっていうのと、はいはいはい、なんかその幻獣の歴史とかあるわけじゃん、
うん、
そういうのをちょっとチラッと見てみるとかね。でそういうなんかチラッと見るところから始めるっていうのが実は大事で、
その探求をちゃんとするってことか、
うん、あと読まない本を買うというのが一番大事で、実は
読まない本を買う、
うん、
自分が手に取らないだろうと思ったやつを買うってこと
というか、うん、いやこれ難しそうだしなみたいな、
うんうん、
あ、まあちょっといいやみたいな、でもその本がチラッとでも気になった瞬間に君の好奇心がそこに向いてるんだから、
うんうん、
それを買って本棚にとりあえず置いとくの、いつか読めって言ってくるから。
あ、その本が、
本がずっと読め読め構成出してきてるから。
本は確かに、でも俺もその本を読み始めた時から、
うん、
誰に言われたか覚えてないんだけど、ピンときたものを全部カゴに入れろって言われて、
うん、あ、いいこと言う人いるね。
それはやってるかな。だからもうバラッバラの何、種類の本が入って、
うん、
8000円とかで買っちゃうんだよね。
うん、いや、すごくいいことだと思うよ。
でも確かに今言ったように読まなく置いてある本もあるけど、
うん、
ずっと気になりつつあるんだよね、
うん、その時点でもう刺激されてるからさ、う
ん、引っかかってんだよね、いつか読まなきゃの時点でと思ってんだよ、
うん、
今あの話を聞くとね、
うんうん、でそれでなんかね、多分後悔が募ってくんだよね、
読まないこと、
読まない、ああまた読めなかったなとか、うん、ああまたダメだったなっていうのでさ、
あるわ
あるでしょ。
ある。
で読めない本があることによって焦るんだよね、
うん、
そう、好奇心として焦ってるから、それって前に進んでることだと俺は思う。
じゃあまずは焦ろと、うん、焦ろというか、
あ、なるほど、ね、焦りをうまく使うっていう感じかな、確か
に。それをで、まあ、しっかり行動に移せる焦りにしろってことだね、
うん、そうだと思う。もう僕はもう1日90分本読まない人はいい人間になれないよってなんか会社で言われ続けてるんで、もう
そうだね、
その通りだと思いますって思いながらやってますけど。
いや、結構かなりためになったんじゃないでしょうか、本を読むってところと、そこから探求していくってことと、はい、完結するけれども、そこからあの次のフィールドに行くってところと、
うん、
あとは今の本の読み方だね。
そうですね、うん、積読から始めてみてください。
積読ですね。いや、かなりあの勉強になりました。
やば。勉強になりましたっていう言葉ほど勉強になってないものないから。
確かに。その場だけで流れますね。さて、次のコーナーです。
はい、
ラジオムーメンツ情報。
いや、なんか来ましたね。何ですかこれ。
いや、これですね、僕株式会社ムーメンツっていう会社をまあ建てたんですけど、はい、そこがですね、まあ、メインというか、まあ、事業展開していく、
うん、
寒川町営プールのイベントでございます。月に1回開催していくんですけど、
はいはいはい、
今その企画をどんどん練ってます。
何してるんですか。
まあ、まだちょっと言えないこと多いんですけど、地元のアーティストとか出展者さんとか、子供たちが何つうんだろう、ファミリーで来れるような ファミリー、うん、で来れるようなイベントを作ってるんです、うん、これが、しっかりね町行政の許可が下りないとまだ発信できないので、
まあそうだよね、
ここまで匂わせしかできないんだけど、まあ、1回目は11月28日に調和プールだね、寒川調和プールで、実施したいと思ってます。
おお、楽しみですね。
ぜひ、
情報、今あれもう調和なんでしたっけ、あのプールって。まだ
一応調和です。
あ、そうなんです
か、ね、はい、そうなんですが、情報公開できるようになった時に伝えたいと思います。
おお、じらしてきますね。
はい、まず11月28日、
何かが起こると。
お願いします、チェックしててください。さて、25回目終わりましたけど、いかがでしょう。
そうです、なんかだんだんなんかこの春先生やってるとなんか過激になってってんなっていうのが、
そうだね、
気がしていて、これちょっと大丈夫かなっていう。い
またさ、
うん、
なんか真面目な話って言われちゃうかな。
いや、まあいいんじゃないの、
うん、語る機会としてね、
うん、
思いの丈を、
うんうん、だって怒ってんだもん俺ら。
そうだね。実際怒られたし、今
野田君ももっと怒ってください。なんか僕だけなんかガミガミおじさんみたいで、君いつも怒ってるじゃないですか、なんだかんだ。
怒ってるのかな。怒ってます。じゃあもっとガミガミします。
はい、
さて、お便りですね、公式インスタグラム、ツイッター設置してます、アットナーク野田ラジオ NODARADIO、 ぜひ応募してみてください。
はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。